はい。ようこそ今回のディープダイブへ。今日はですね、シェリー・ミードさんの意図的なピアサポートっていうワークブック、これをもとにコミュニケーション、特に聞くっていうことについてちょっと深く見ていきたいと思います。
はい。
これ意図的なピアサポートっていうのは、支援する側とされる側が対等な立場でお互いの経験から学び合うみたいな、そういう関係を目指すアプローチですよね。
そうですね。ええ。
普段我々ってつい良かれと思ってアドバイスしちゃったりとか、あと自分の経験から、ああ、それわかるよって言っちゃうじゃないですか。
うんうん、ありますね。
でもそれが本当に相手のためになってるのかなって。この資料は結構そこに疑問を投げかけてるんですよね。
ええ、まさに。
なので、このダイブを通じて、あなたが人との関係で何か新しい気づきを得られたらいいなと。そんな感じで進めましょう。
はい。このワークブックでまずすごく大事だって言ってるのが、最初の会話の力なんですね。
最初の会話ですか？
ええ。その関係性のトーンとか、方向性をある意味決めてしまう力があると。特に、相手がね、例えば、支援される側みたいな、そういう役割を期待しちゃってる場合。
ああ、ありますね、そういう場面。
その思い込みとか固定観念にまず気づくのがスタートだっていう感じですね。
なるほど。
それともう一つ、やっぱり言語、言葉ですね。
言葉。
はい。私たちが使う言葉、特に、精神保険の分野とかで使われがちなラベリングみたいなものが、どうやって私たちの世界観を狭めてしまうかとか。
ああ。
相手とか、あるいは自分自身の経験に対する見方を固定化しちゃうっていう、そこを結構鋭く指摘してるんですよ。
言葉の影響、なるほどな。資料にあった例、すごく印象的でした。精神保険用語を使うストーリーと使わないストーリー。
ええ、ありましたね。
例えば、同じ体験を、彼はうつ病の症状に苦しんでいるっていうのと、彼は最近なんか世界が灰色に見えて、朝起きるのが難しいと感じてるっていうのじゃ、全然人物像とか、その経験の捉え方が変わってくるなって。
そうなんですよ。言葉一つでその人の経験の豊かさとか複雑さみたいなものが、見えなくなっちゃう危険があるんですよね。
これはあなたが自分の経験を話すときにも、ちょっと応用できる視点かもしれないですね。言葉選びって本当大事なんだなって。
本当に。
じゃあ、確信の聞く。っていうことについてはどうでしょう。特に家の例えっていうのがすごく面白かったんですが。
ああ、はいはい。家の例え、あれは非常に示唆に富んでますよね。
ええ。
私たちは皆、それぞれ、なんていうか自分だけの家に住んでるんだと。その家は、経験によって内装とか部屋とか、例えば地下室とか屋根裏とかそういうのが形作られてて。
うんうん。
で、特定の窓、つまり自分の世界観を通して外の世界を見てるっていうメタファーですよね。
なるほど。
大事なのは、他の人の家の、その中の様子っていうのは、外からじゃ完全には見えないんだと。
ああ、そうですよね。
外紙だけで、中を分かったつもりになるのは、すごく危ういことなんだよって。だから、このメタファーが教えてくれるのは、相手の話を聞くときっていうのは、私たちは、その人が今、どの部屋からどういう窓を通して話してるのかなっていうことにもっと意識を向けて、好奇心を持つ必要があるっていうことなんですよね。
相手の家を理解しようとする聞き方か。具体的にはどうすればいいんでしょうね。僕らやっぱりつい分かるよって言っちゃいがちですけど。
そうそう。
資料だと、むしろ分かっていないっていう立場から聞くことを結構推奨してますよね。これどういうことですか？
それは安易な共感の、落とし穴を指摘してるんですね。
落とし穴？
わかるよとか、私も同じ経験したことあるって言っちゃうと、そこで会話が止まっちゃうことって結構ありません？
ああ、確かに、そこで終わっちゃう感じありますね。
そう。相手のその人だけのユニークな経験とか視点とかを探求する、そういう好奇心が失われちゃうんですよね。
なるほど。
私たちは、つい共感を示すことで、つながりを作ろうとするんですけど、ミードさんが言ってるのは、むしろ、あなたのその経験は、私には完全にはわからないんですっていう、ちょっと謙虚な姿勢。
はいはい。
無知を認めるというか。それが相手が安心して自分のストーリーを話せる、その扉を開けることになるんだと。
へぇー。
だから、純粋な好奇心こそが、新しい理解を生む鍵なんだ。っていうことですね。
わかるよって言わない勇気が実は相手を深く知る鍵になる。面白いですね。逆転の発想というか。
そうなんですよ。
で、もう一つ、
語られていないストーリーに耳を傾けることっていうのも興味深かったです。これもただ聞くのとはちょっと違いますよね。
ええ、違いますね。これは言葉としてこう表に出てきてる内容のその背後にあるものに注意を払いましょうということなんです。
背後ですか？
はい。なぜその人は今、そしてこのストーリーを選んで語ってるんだろうって。その背後にある価値観とか思い込みとか文脈とかは一体何なんだろうって考える。
深いですね。
表面的なこう問題解決にすぐ飛びつくんじゃなくて、その人の家全体、つまりその人の人生の文脈全体を理解しようとするそういう姿勢ですね。
家全体、例えばどういう感じですか？
例えばですね、鬱がひどいんですっていう言葉を聞いた時に、ああ大変ですねで終わらせちゃうんじゃなくて、あなたにとって鬱がひどいっていうのは具体的にどういう感じなんですかってこう問いかけてみる。その人固有の経験の意味を探っていく感じですね。
なるほど。決めつけないで相手の言葉の世界をこう探求していくような。
そうですそうです。診断名とかレッテルとかじゃなくて、その人自身の言葉と経験にちゃんと焦点を当てる。
そうなると問題解決とかアドバイスというより、まずはこう受け止めて認めることの重要性がすごく際立ってきますね。
まさにそうなんです。これらの聞き方を通じて目指しているのは一方的な支援っていう関係じゃなくて、相互学習の関係なんですね。
相互学習。
ええ。お互いがある意味専門家であって、お互いから学び合って一緒に新しい視点とか可能性とかを発見していくみたいな。
なるほどな。
だから役割、例えば支援者とか当事者みたいな、そういうのにとらわれずに、その人自身の経験の文脈で理解しようと努める。それがまあ意図的なピアサポートの一番大事なところ、核心と言えるんじゃないでしょうか。まあ要するにですね、この資料が提示しているのは、コミュニケーションにおけるかなり根本的なこうパラダイムシフトというか。
パラダイムシフト。
ええ、目標は相手を正しく理解するとか問題を解決するとかそういうことじゃなくて、むしろ相手の世界観とか経験の背景にあるものに対して深い好奇心を持って一緒に新しい意味とか理解を想像する、そういうプロセスにこう舵を切ることなんですよね。
いや、非常に示唆に富むアプローチでしたね。今日のディープダイブはここまでとしましょうか。
はい。
最後にですね、あなたに一つちょっと考えてみてほしい問いを投げかけたいと思います。もしあなたが誰かの話を自分は完全に分かってはいないんだっていう前提で純粋な好奇心を持って聞くことをちょっと意識してみたとしたら、あなたの日常の会話はどのように変わる可能性があるでしょうか？
いい問いですね。
この問いをぜひ今日のディープダイブから持ち帰って考えてみてください。